面白いのは、これ抽選制の話面白いでしょ。
面白いです、
ね、なんか抽選制か選抜制か、人生をどちらを望むかで選抜制でいきたいよね。だから頑張るわけじゃない。
なるほどね、
うん、
そっか、その話でしたね、
はい、そうなんですよ。だからね、忙しい忙しいって言ってる人がいて、あの中田さん忙しいですかって、一番よくある質問で忙しいでしょうねっていう、忙しいっていう言葉に二通り実はあるなと思って、
は
あ、それは昨日までのことで忙しいのと未来のことで忙しい、で、あの僕はね未来のことで忙しいんだよ、
はあ、
今度こんなことやりたいと思って、うん、でだからそれはまだ締め切りじゃないんだよ。臨社の本をこんな読んでるって、なんか朝から、今朝も朝から臨社の本を読んでノートにビューって日本の思想史をずっと整理してたんだよ。
それ仕事じゃないの？
ないないなんかちゃんとノートに整理したくなったら超面白いんだよ。
なるほどね、
超面白いんだよ。うわすごいな、今まで当たり前のことがみんな誰かが発明したり発見してるんだなって、うん、思想っていうものもね、発明してるわけですよ。大昔から、しかもそれがね結構100年200年ぐらいの新しい時代に、今まではそんなことは考えたこともなかったようなことを浴び出して発見発明してるわけだよね、
うん、
でこれってね未来の忙しさなんだよ。
なるほど、
いつかこれを何かで使うかもしれない。うん、一方会社の仕事って、
はいはいはいはい、
あの今日までにやらなくちゃいけないって、うん、それ前までの分後ろの過去のことで忙しいんだよね。
なるほどなるほど、
うん、やらなくちゃいけない、
まあそれお金が決まってますからね、うん、金取らなきゃいけないから、
うん、過去のことで追われている忙しさ、うん、100% だったら終わりだね。結局その人はずっと後手後手のことをやってる、うん、で未来のことに忙しいとね、もう過去が暇になるんだよ。だってやってあるもん前に、今日必要なことは、
あ、そりゃそう、
つまり予習と復習の差だよね。
はあ、
先に予習しちゃっていっちゃってるから、
過去のことっていうよりかは、まあ私的に言うと今のことですよね、
うん、
今日の
こと、そうそうそう、今日のことで忙しくて残業してる人って、だからスポーツマンって一流のトップアスリートはもう気持ちが未来未来言ってんだよね。
あ、
仕事ができるってなるじゃん、段取りって、あのお店が、もし休んでたらここにするかっていうのは、うん、すごいことだよ。
ええ
フライングっていうんだよそれ。
え
思想の思考のフライングっていうんだよ、
はあはあ、
うん、今起こってないことを先に考えてる。あ、万が一あの店休んでたらいっぱいで入らなかったらここにしようって、
うん、考えますよ考えますよ、
うん、いや経営だってそうだよね、うん、キムちゃんのやってる経営だってあれがダメだったらこうしようって、
うんうんうん、
それって先に行ってるんだよ思考が。でそれやってない人はなんでありえないしみたいな、
あ
びっくりしちゃうんだよ。
びっくりしちゃダメですよね、
うん、先行ってるんだよ。これが長嶋監督なんだよ、シミュレーション。長嶋監督はこうやってシミュレーションで、落合監督は、
うん、
この間の阪神タイガースの山崎健生選手とご飯一緒に食べて、
はい、
でいろいろ野球の話を聞いたりして、
はいはいはい
はい、落合監督は、すごいやっぱりバッター現役時代に、うん、今日はあのボール見に来ただけだからって、打ちに来てないからって
今日はっていつ
今日は、だってペナントレースあるから長い、今日はもう4打席三振になるんだって、ボール一度もらないって、球筋を見に来てるからって、だって未来のためだ。
あでもそれができるってこと相当な余裕ですよね、
うん、それから宮本武蔵が、まあ、バカボンドでも出てきたけども、吉岡一門と戦う、
はいはいはい、
70人一条に下り松の決闘、
はいはい、
70人切るとねちょっとぐらい切られるじゃんこっちも、
うん
うん、っていうことはないのよ。
え、なんで？
なぜかっていうと相手より1秒早いから。
そりゃ相当早いですね。
相手より1秒早いということはどういうことかっていうと、うん、相手が1秒間ストップモーションかかるわけだから、うん、相手の刀の方ってもう切れるんだよ、うん、1秒遅いということはもう終わりなんだよ。
寝てると同じ
だ、ね、そうなんだよ、うん、電車の中で1秒だけ時間止めてほしいって思うでしょ。だから触り放題だよ、
うんうんうん、なるほど、
ね、分からないわけだ 先にできるわけだ、うん、これが先に行くっていう未来に忙しい、うん、
まあ今
だから今締め切りない仕事をやってるって未来に忙しい。
なるほどね。中谷さんって忙しいですかって言うと未来に忙しい。
未来に忙しいね。それ、締め切りなんですかって言うよ。別に締め切りは何もないけど。
いや最近ですね、まあなんだろう、4月の1日までにお願いしますって言われた時に、4月の1日の朝一に送るのか、4月の1日の向こうの仕事の終わり時間まで行くのかっていうのは結構考えて、目指すは朝一なんですけど、結局4月の1日の夕方になるんですよね。それはまあ今の仕事をしてるわけですけど、
それともう一つこの未来の忙しくなるっていうのは、今の役職とワンステップ上がった役職で、
はあ、
ワンステップ上がった役職の仕事をしておくっていうこと、うん、これは未来に忙しい。だから自分の仕事じゃなくて自分の上司の仕事をしてる、
は
あ、これは未来に忙しいんだよね、
うん、
今は係長だけど課長の仕事をしてる。
あ、でもそのクレーム来た時にうちの親分だったらこう答えるからって言って、でとりあえずこうやって答えておきましたっていうのはありますよね、
僕はリクルートの担当してて、リクルートはみんな江副代行っていうつもりでいたから、
あ、
うん、江副さんだったらこうするだろうって、うんうん、で、あの江副の代わりです代行ですっていうので20代の連中がみんないたからね。
なるほ
ど、すごい押し出しだしたしね。
それはだから上司の仕事をやってるっていう感覚ですよね、うんうん、
あの佐久間翔さんって、
佐久間翔さん、
今日また勉強してたら、佐久間翔さんって、僕勝海舟が、うちの父親が勝海舟の父親に憧れてて、僕を勝海舟にしたかったんだよ。
え
勝海舟の父親に憧れてたから、うちの勝小吉に憧れてたから、
お父さんが、
うん、で自分が勝小吉になるためには息子が勝海舟になってもらうんだよ。息子を勝海舟にすれば自分は勝海舟の地で勝子吉になれるっていう、こういう概念なんだよ。
なるほど、はい、
で僕は勝海舟にしたかった、勝林太郎にしたかったんですよ、
うん、佐久間翔山との関係は勝海
舟、佐久間翔山っていうのは勝海舟の先生。
ああなるほど、
うんうん、洋楽家だね、蘭学とかいろいろ勉強し剣術、これがね不謀すごい豪傑だったらしくて、
はいはい、
愛人2人と、
はい、
愛人出て行っちゃった愛人の娘と、それから結局勝海舟の妹と結婚したんだけど、4人で住んでいたっていう、こういう豪傑なんですよ。
写真が残ってます、
ね、残ってます、
なんかマフラーかなんかしてます、うん、なんか着物着てて、
そうです、はい、京都行って洋服で馬乗り回してるような人ですから。
へ
え、うん、でペリーが来た時にペリーに会ってるんです、
うん、
でペリーって、
え、ちょっと待って、ペリーが来たの、ペリー上陸してましたっ
け。はい、上陸してます、あの船にいるからね。あ、上陸もしてるよ、だって蒸気機関車とかくれてるからね。
あ、そこそこ、
うん、でペリーが来た時ね、一応旗本だから、あの会ってるわけだ。でペリーって負けちゃいけないと思ってるじゃない、うん、もう日本に対してはすごい威張ってるんだよ、
うんうん、
佐久間翔山にだけ会釈したっていうから。
なんで？
すごかったんだって、迫力が。
ああ、かぶせ、かぶせ合いだ。
うん。ペリーが思わず会釈したって。こういうエピソードがいいよね。
佐久間翔さん、すごいですね。
うん。あと、平塚ライチョ。すごい。平塚ライチョ、必ず出てくるよ、ライテフ。
ライテフ。
出てくるでしょ、平塚ライテフ。
はい。
女性の権利を。
はいはいはい、
でその育て女性の活動家を育てた人ですよ。でその育てられた人が与謝野晶子、
うん、
市川房枝、
ああ市川房枝、はい、はい、
育てられた人ですよ、はい、で市川房枝さんが後にね、あの平塚さんにはねイデオロギーはなかったって、ないんだって、
孫弟子ですよね、
うん、イデオロギーはいらないんだって、
なんで、
うん、とにかく新しい女性を送り出したいだけで、
う
ん、今までなかったことをやってほしいから、ぶっ飛んでるということが自分の役目なんだって。別にあの思想はないんだって。これもすごいなと、それを言っている、市川房枝さんもすごいな、あの人にはイデオロギーはなかったんですけどね、あの人のおかげ でも私たちこういうことができてるんですっていう。
ちなみに市川房枝さんっていう人は 私が子供の頃にはもうおばあさんでしたけど、
ほぼおばあさんだよね。
だったけどすっごいシャキシャキッとした感じの、うん、女鈴木清純みたいな感じのイメージなんですけど。
ああ、そうね。あの時代に活躍、大正時代って女性が権利拡大した時代だよね。
売春防止法を作った人です。
あ、それで世界でね、世界中に1920年代って女性って権利あるんじゃないのってなった時代で、だから子供に権利、人格ないって言ったのと同じなんだよ。女性に権利って言って、
あー20年代
女性に権利って言って、
あー世界的にって、
うん、でなんでそれが起こったかって、1910年代第一次世界大戦で男性がほとんど死んじゃったから。
あー、なるほどなるほど。
労働力が足りなくなったから
。あー、
だからこうなったわけなんですよ。これね、似たことが起こって、広島に、なんで広島のお好み焼き屋さんが増えたから、原爆で人が亡くなって、戦争で人が亡くなって、
はいはいはい、
で食べていかないといけないから、
はい、
だから未亡人たちがみんな家でできる、あ、広島の広お好み焼きってね、決まりないんだよ。
あ、そうなんですか。焼きそばじゃないんですかね。
各人が家でやっている昔ながらの家のやり方なんだよ、うん、
なるほど。
それを半分家で半分店でみたいなところでやっていったのが広島風お好み焼きって、うん、で、あの奈良ちゃん小学校の神保町はカレーは、
はいはいはい、神保町のカレー多いですね。
関東大震災で炊き出しとして始まって定着していた。なぜかって言ったらね、鍋一丁でいけるんだよ。
まあそうですね、カレーはね、
あのスペースいらないじゃん、うん、だからちっちゃいよな店がみんな。
カレーはちっちゃい、カレーはちっちゃい。
あの本屋の2階だよね、あの、はい、本屋 の奥の階段から上がっていく店ばっかりなんだよ、神保町 の、 そもそも神保町の本屋も全部うなぎの寝床なんだよ、あれ
それボンディがそうです、うん、あの名店ボンディがそうですもん ね、
名店なのに入り口が外にないんだよ。本屋のぐーって中入って、レジのおっちゃんのレジの横を通って2階上がって、中も狭いよね。
ボンディの入り口は変本当に変、
通路に座んなくちゃいけなくて、中に入っても通路と大して変わらないんだよ、幅が狭いよ、うん、でもそれでもそんな幅が狭いとこでも、あの鍋だめで、
いや、できたからですね、
できたっていうことなんだよ、うん、ラーメン屋さんは第二次世界大戦だよ。
なんでですか。
太平洋戦争、太平洋戦争で店が焼けて、うん、移動式の店っていう、
ああ屋台から始まった、
屋台
から、なるほどね、
ラーメン屋さんっていうのは。で、中国から帰ってきた人たちが向こうでラーメン見てるよ。
はいはいはいはい、はい、
で宇都宮の餃子っていうのは、あれ中国 の満州行ってた人たちが帰ってきてやったの。満州で覚えてきたんだよ、
まあ、
だってそうじゃないとおかしいじゃん、宇都宮に突然なぜ餃子が、まあ、現れるんだって。
そりゃそうだ、
浜松同じ引き上げ、だからみんなそれぞれの地域でこう戦地行ってるから、
中国の寒い地方でね、
中国の東北地方だよ ね、
そうです
ね、餃子っていうのは、
う
ん、南の方はないよね、北の方だ、あの南だけど水餃子、うん。